さて、続きましては月光団シアターの時間です。相模原市の歴史または民族をラジオドラマで皆様にご紹介しましょう。今私は相模原市緑区戸屋でございますね。こちらに来ております。最近は戸屋衛門とかですね、月光団内ではちょっぴりと注目を浴びている地区でございますが、この戸屋、そしてお隣の長竹には櫛川という川が流れています。丹沢山地北東部にその源を発し、北東に流れ、そして同じく相模原市緑区にあります小倉で相模川に合流する一級河川です。今日の物語はこの櫛川という川がまだ名もなき川であった時の話です。名もなき川がなぜ櫛川という川になったのか、そこには悲しい物語がありました。それでは月光団シアター開演の時間です。今日の物語は櫛川その由来。僕らの町は僕らが盛り上げる。
それいけ相模月光団。
津久井の土屋村には村の真ん中を悠々と川が流れていました。この名もなき川は人々の生活を潤し、村にたくさんの作物を与えました。この川のほとりからは毎夜毎夜笛の音が流れてきます。
おお、今日も新吉の笛の音が聞こえてくるの。
本当じゃ、いつもいつも心地よい音色じゃの。夜になると新吉という村の若者が川のほとりで吹く笛の音が聞こえます。その心地よい調べは優しく村人たちを包みました。ある日のこと。
おや、どこからか琴の音が。川の上の方からか。そういえばこの川の上には何があるんだろう。うわ、なんて大きなお屋敷だろう。琴の音はあのお屋敷からか。なんて心地よい音なんだろう。
屋敷から聞こえる琴の音と新吉の笛の音はしっとりと混じり合い、戸屋の村の象徴である焼け山へ溶け込んでいきます。村人たちもそっと家の戸を開けて聞き惚れていました。
もし、
うわ、
驚かせてしまって申し訳ございません。あまりの美しい笛の音に誘われましてここまで来てしまいました。
姫はあのお屋敷の。
はい、あなたの笛もう一度聞かせていただけないでしょうか。
ははい。
物語の舞台を現在の戸屋に戻しましょう。物語の中で登場しました道場という地名、現在の戸屋小学校、戸屋中学校の周辺ではないかと言われています。その戸屋小学校、戸屋中学校からですね、ずっと宮ヶ瀬港の方向です、鳥居原、ふれあいの家の方向へ向かいますと戸屋のバス停が見えます。その戸屋のバス停を右に入ってきたところ、今私がいます。ここがお屋敷と呼ばれる地名の場所です。二人が出会って、そして姫が住んでいたと言われるお屋敷がここにあったのではないかと言われています。確かにですね、道場から見ますと櫛川の上流にあたる部分です。今でもですね、緑が多いです。ちょうどここで櫛川が激しく蛇行しておりますね。ここから、丹沢の山の方へ、櫛川が入っていくところです。
村の若者新吉は心を込めて再び笛を吹きます。お姫様は石に腰掛け、じっと聞き入る。黒髪が月の光を反射して、それはそれは美しく輝いていました。
あ、もうこんな時間。
そうですね。焼け山の向こうに日の光が見えますね。
お名前を聞かせていただけませんか？
新吉です。 姫は？
弥生と申します。新吉殿、次の満月の時にまた笛を聞かせていただきたいのですが。
は、はい、喜んで。
新吉と弥生姫、それから二人は満月の旅に会うこととなりました。新吉が笛を吹き、それに寄り添うように耳を傾ける弥生姫。笛の音は時に高く時に低く、川のせせらぎに乗り、二人だけの時間を静かに静かに見守っていました。月の光の中、二人はとても幸せな時を過ごしました。会うたびにお互いを信じ合い、やがて愛するようになっていました。二人の仲は村の者たちも認める仲となり、皆温かく見守りました。しかし、ある満月の夜のこと。
新吉様、どうなされました？
姫、これを。
これは、なんと綺麗な櫛でしょうか。これを私に、どうなされたのですか。
姫、実は、父親のようでしばらくの間、他国へ行くこととなりました。
そんな、すぐに戻られるのですよね。
戻るのは、早くて一年。
一年
も。必ずや戻ります。戻りましたら、私と夫婦になってくだされ。
新吉様、わかりました。新吉様を信じてお待ちします。必ずやお戻りくださいませ。
姫、大串に櫛を。ああ、お美しい髪に似合っています。さよなら。必ず戻ります。さよなら。
新吉様。
それから、弥生姫は寂しい日々も櫛を肌身離さず持ち、時には櫛に話しかけ、会えない日々を過ごしました。満月の夜が何度か過ぎ、今日も満月の下、弥生姫は一人で川辺に佇んでいました。
新吉様、今はどちらにいらっしゃるのでしょうか。私は今夜も一人お待ちしています。川に映る満月、今夜も変わりはないか。
姫。
新吉様。
姫、申し訳ない。
新吉様。あ、櫛が。
川面に映る苦しげな新吉の姿。川に落ちた櫛。新吉の身に何か起きたのでは。弥生姫はそれから毎日のように川に入り、櫛を探します。
そりゃ一大事、わしらも櫛を探すぞ。
そうそう姫、無理はなさるな。村人たちも加わり、櫛を探します。しかし櫛は見つかりません。それから3日が過ぎ、10日が過ぎ、半月が過ぎ、1ヶ月が過ぎ、1年が過ぎ。
なあ、聞いたか。
ああ、新吉のことじゃろ。
なんでも流行り病だったそうで、何も遠くの土地で病気にならなくても。
残された姫はかわいそうじゃ。
聞けば新吉が死んだ日は、ほら、姫が口をなくした日、あの日じゃそうじゃ。
何の因果かの。弥生姫はそれでも満月の夜になると川辺に立ち、新吉を待ち続けました。やがて村人も櫛のことを忘れるほど歳月が過ぎ、ある満月の夜のこと。
ああ、笛の音が聞こえる。新吉様の笛の音が。新吉様、私もそばへ参りますよ。
富山村の人々は結ばれなかった二人を憐れみ、誰ともなく 姫が櫛を落としたこの川を櫛川と呼び、いつまでも二人の物語を語り継いだということです。
さて、月光団シアター、今日の舞台は相模原市緑区戸屋でございました。1955年、津久井町誕生までこの戸屋の地域は戸屋村と呼ばれていました。その戸屋に伝わる櫛川姫の伝説、今日はお届けいたしました。さて、今私は、戸屋からちょっと離れたところですね、緑区小倉に来ております。もう向こうに小倉橋がありますけどね、本当人間ってあんな橋作れるんですかね、すごいですね。櫛川という川、この相模原市緑区小倉で相模川と合流します。櫛川の終着点とも言えるところです。この川が櫛川と呼ばれることになって久しくなったある日のこと、小倉村の老人が川底で綺麗な櫛を見つけます。そうです、あの姫の櫛です。小倉村の人々は戸屋村での出来事を知り、川原橋の上にある丘に小さな祠を建ててその櫛を祀ったということです。その祠は小櫛堂と呼ばれ、二人の冥福を祈り供養をしていました。その小櫛堂、現在は見ることはできませんが、二人の物語はこの櫛川という川に詰まっているのかもしれません。また櫛川の名前の由来には、蛇行している川だから、屈する川だから、屈折する川だから櫛川という説もあります。果たして真実はどちらなのでしょうか。その真実を求めるのは野暮なことなのかもしれません。月光団シアター、まもなく閉館のお時間です。今日は櫛川、その名前の由来をお届けしました。それではまた別のお話でお会いしましょう。